はい、皆さんおはようございます。本日は1月の27日です。今日はですね、昨日、レイカーズ八村デビューの試合、簡単な振り返りをしたんですけれども、いろいろと怒涛の日々だったということもあって、今日はちょっと落ち着いた雑談配信にできればというふうに思っております。はい。で、そうですね、本当にね、日本の NBA ファンたちが、脇に沸いた、八村のレイカーズ加入ということで、その初戦も、非常にこう盛り上がったんですけれども、ちょっと残念ながらね、この NBA、日本で配信しているのは NBA 楽天、楽天の、独占の、提供になっております。なんでこの配信を聞いている方の中で、まだ NBA 契約してないけれども、聞いてますよっていう方も、いらっしゃるかと思うので、改めてそのあたりを話しておくと、NBA を見る方法っていうのは、そうですね、日本で NBA を見る方法っていうのは、楽天と、契約して、大体年間2万円ぐらい、支払って、全ての試合が見れるといった、その方法しか基本的にはないです。はい。基本的にはないです。はい。で、私ももちろん契約して楽天と、見てるんですけれども、昨日のですね、レイカーズ対スパーズ戦、八村が出場するということで、日本が、大注目とで、試合が12時半ぐらいからだったんですけども、確か12時20分とか10分15分ぐらい前から、楽天につながらなくなりまして、はい。で、おそらく、視聴者数が、急増したっていうこともあって、サーバーに負荷がかかって落ちてしまったっていうような、ことじゃないかな、なんていうふうに思ってます。それぐらいね、非常にインパクトが、大きかったことになってます。そうですね。それ以外の理由で、何かしらの、ことがあって、サーバー落ちた可能性もあるんですけど、状況的に、おそらくそういった、アクセス数が急増して、負荷がかかってサーバーがダウンしたのかなというふうに、感じてますと。で、それによってですね、そこから、しばらく楽天の NBA をこう立ち上げることができず、試合で、なかなかうまくいきません。試合を見ることができませんでした。はい。なんで、そうですね。なかなかこう難しいと言いますか、やっぱり今回のこの落としてしまったっていうことは、サービスをこう提供する、それに独占で NBA を配信してるわけですから、やはりこう視聴者からの、クレーム、かなりこう期待してね、それこそ、会社を休んだよ、学校を休んだよなんていう人もやっぱりいたりするわけですし、そうではなくてもね、期待してる方たくさんいらっしゃると思うので、そこはね、今回のミスっていうのは真摯に受け止めるというか、今後こういったことがないようにこのサーバーの補強をしていただくとか、負荷がかかった時の、逃がし方を何か考えておくとか、そういった準備っていうものは、やる必要はあるかなというふうに思っています。はい。ただですね、その瞬間、私は正直その瞬間は楽天 NBA に入れてたんで、はい、人によって入れてる人と入れてない人がなんか出てみたいな、いたみたいで、私は見れた側なんで、なんかそう余裕ぶっこいて言ってるのかなっていう風に取られるかもしれないんですけど、はい。私は一応見ることができました、その瞬間っていう。で、本当にそれはね、NBA ファンにとって、残念なとこではあるんですけど、はい。それはそれとしてね、やってしまったことなので、もう弁解の余地なしっていう感じですよね、正直。はい。もう誰が見てもそうなんで、それに我々も、私は見れましたけど、私と同じように多分年間2万払って、で、試合を見てるわけで。で、やっぱりここ一番の熱い試合っていうものを一番期待して、そのお金を支払ってるわけですから、どうでもいい日の試合を、見るために、それも見るためにお金払ってるんですけど、はい。やっぱり大事な場面でこそ見たいわけじゃないですか。だからやっぱりね、それはね、なんでしょう。そこの楽天としての日は、認めざるを得ないというか、それ以外ないっていう感じなんで、別に私はそこに関しては、なんでしょうかね。 別に、まあ、楽天を擁護するわけでもないですし、あの必要以上に非難するつもりもないというか、もう落としたで八村デビューを見られなかった、お金を払ってたのにどういうことだっていう、はい、なんでこれはもう楽天側のミスなんで、もう仕方ないかなというふうに思っています。はい、もうこれ以上、まあ楽天も今回のね件を踏まえて、あの間違いなく何かしらのことはすると思うんで、あのまあ一旦これはこれとして、あのまあ残念ながら終わってしまったことにはなるので、まあこれからのことを、期待する、まあその他ないかなというふうに思ってます。まあ、ただですね、残念ではある一方で、あの今回の八村レイカーズっていうものを改めてこう強く印象付けるような、あの怪我、まあ、怪我の巧妙というか、あの現地 の, あのリアルタイムの実況ですね、あの現地実況の方でも、あの楽天のサーバーがクラッシュしたっていうような実況がその場面でも行われてました。あのまあこの八村塁っていう、まあ、日本人選手がレイカーズに加入するっていうことのインパクトをこう表現するにあたっては、まあこれ以上分かりやすい、表現はないのかなっていうふうには感じてます。やっぱりその後もね、八村が試合後のインタビューでも、サーバーがクラッシュしたって言って、あの聞いてるけどその辺どう思うみたいなことを八村インタビュー聞かれて、で八村もなんか携帯をいじってなかったみたいなんで、え、そうだったのみたいなことを言ってました。で八村の、弟もですね、あのツイッター上で、試合見れないよっていう風に、まあつぶやいていたよみたいな話もあったり、まあそれはね、あのもう日本の NBA ファンたちの阿炎共感が、その時間帯は、まあ、私もね途中でこう弾かれたりとか、まあいろいろあったんで、で一応あの何でしょう、まあ我々この楽天を契約してる側としては、あの辛い思いではあったんですけれども、まあ、逆にね、あのその試合楽天が途中からあのもう自社のプラットフォームはダメだということで、とりあえず YouTube で、ライブ配信を流し始めたんですね。はい、なんで楽天の動画プラットフォームが飛んだんで、 YouTube に動画をアップロードしてみんなそこで見てくれっていう感じでとりあえず対応したんで、まあ本当はもうちょっと早かった方が良かったかなと思うんですけれども、まあなんとかそういう回避策を用意したっていうところは、まあ、あの全く何もしないに比べれば、まあ、良かったポイントかなというふうに思います。なんでその動画上がってるんで、あの皆さん、あの今日の配信聞いてる中で NBA 楽天契約してないけど八村のデビュー戦見たい、ハイライトじゃなくて見てみたい、特にこのね、あの入ってくるときちょうど AD の怪我の復帰と重なって、で AD と八村が、ちょうどベンチから出てくるっていうところで、まあ大きな歓声が上がりましたので、はい、まあその歓声はね AD に対して向けられたものも大いにあったと思うんですけれども、まあおそらく八村に対して向けられたものも多いと思います。やっぱりあの LA っていう土地は日本人というかアジア系の人も結構多いエリアにはなるので、まあ八村に対しての期待感もあったかなとも思いますし、でそうですね、あの彼がそのプレーの中で示していくほどにこの観客のボルテージも、八村に対してこう注目が集まっていくような、まあ、そういうのもやっぱり試合を通じてね、あの見てみるとより感じることができるので、あの YouTube に上がってるんで、ぜひあの見られてない方は、見ていただければなというふうに思います。はい、でそうですね、まあ、この楽天問題っていうのはなかなかこう根深いというか、あのまあ問題なのかどうか分かんないんですけど、ただこれほど何でしょう、運営が嫌われてるパターンみたいなのもなんかまあまああるんでしょうけど、うん、どうなんでしょうね。私はなんか、悩ましいと思いますね。今回のその落としたっていうこととかに対して文句言う、見れなかったじゃないかっていうのはもうどうしようもない話だと思うんですけれども。まあ何でしょうかね、まあその八村を見たい気持ちが溢れてるからこそめちゃくちゃムカつきはするんですけど、ただまあ終わって一日明けてみて、でまあ改めてこう楽天が運営してるということに対して、どう思うかみたいなところ、まあ別に私は楽天社員でももちろんないですし、あのまあ別に何でしょうかね、擁護する理由もないんですけれども、何でしょうかね、そのコミュニティとして、今 NBA が八村も渡辺も含めてものすごい活躍してると、あ、そうです、渡辺もね、あのシクサーズ戦ものすごい素晴らしいあの動きをしていて、あの何でしょうかね、まあそれはまた別途お話ししたいなと思うんですけども、なんか彼のそのプレーメイク的な部分での、まあ、能力みたいなものもまた垣間見れるというか、まあ、彼はその 何でしょう、トランジションの一つとっても自分のそのポジション取り一つとっても、でこの間のそのバックスクリーン一つとっても、そのそれぞれ次に何をするべきかっていう、そのバスケット IQ って、まあ、一言で言ってしまうとそうなんですけれども、まあ、そういった部分が、優れてるって話はしてたんですけれども、さらにですね、その片鱗を匂わせるような、ポンプフェイクからワントリーしてそのまま、まあ、左ウィングのあたりなんですけど、抜き去るフェイントからの一気に、右コーナーにいるセスカリーに、速いパスを通して、あれかなり速いパスだったんでちょっとびっくりしました。はい、他の、まあ、エリートのパサーたちが出すような、すごいパススピードで、まあ、それも含めてな、なかなか、はい、見応えがあるアシストでした。あれはね本当に渡辺史上なんか一番ハイライトになるようなアシストだったんじゃないかなっていう気もしてます。はい、なんかああいうめちゃくちゃもう競った展開の中でああいう選択ができるっていうことが本当に価値あるというか、まあそうですね、ちょっと渡辺の話に、まあ、まだまだの話でもいいんですけど、そうですね、うん、やっぱり何でしょう、こう時間がどんどんどんどんなくなっていく、どんどんどんどん厳しい状況になればなるほど、強引になっていく、荒いプレーが目立っていくプレイヤーっていうのは多くいると言ってます、私は。で特に分かりやすいのは、そのとりあえずリムにアタックしていくとか、で相手のディフェンダーたちがこういる中でなんとかなんとかこじ開けようとアタックしていくっていうことをやっぱりこうやりがちで、厳しい時こそもうパスだったりとか、まあ、より良い、シュートを作っていくっていう意識というよりかは、もう自分がボールを持ったらもう行くしかないっていう風になるエースのプレイヤーだったり、逆に言うとロールプレイヤーとかになると、もうそういう場面では自分がボールを受けても、すぐ横のプレイヤーにパスしてしまう、エースプレイヤーにすぐボールを渡してしまう、まあ、もちろんロールプレイヤーね基本的にやることはそうなんですけれども、そこで3を打てる状況でも打たずに別のプレイヤーにパスする。で、それはより良いシュートを作るためのその言い訳、それを言い訳にね、そのエクストラパスみたいな、もうあとワイドオープンなんだから、そのプレイヤーが3を打てばいいのに、打てずにそのままもう一発、横にいるプレイヤーにパスして、まあ実際その何でしょう、まあ、責任をなすりつけてるわけではないんですけれども、多分本人の意図としてもそういうつもりはないんでしょうけど、もこうやばい時にパッてボールが回ってできて、距離的に見ればね、普段なら打ってるワイドオープンのそれぐらい相手ディフェンダーとのスペースがあるんですけど、こう時間とか状況的に厳しい状況になると、それでもあやばいこれは厳しいっていう風に判断してしまって、身金別の身金パスしてしまうみたいな。で、まあ、そのパスってやっぱり余計なんで、その瞬間が一番ワイドオープンができて、まあ、もう一個パスしたからといって広がるとも分かんないし、まあ、大概はそういう時っていやそこで打っときゃよかったじゃんみたいなオチにやっぱりなると、まあ、時間的にも無駄遣いですし、最終的にシュートとしてもいい形が作れないみたいなことはやっぱりよくあるわけですよね。まあ、そういう中でこの渡辺が、まあ、このシクサーズ相手に選択していったシュートだったり、さっき言ったようなパスもそうですし、本当に何でしょう、ここぞというところでの、落ち着きだったり、そのチャレンジングな姿勢、エンビードに対して、果敢にもレイアップ、もう本当の本当の最後のところですね、どうしても追いつかなきゃいけないシーンっていうところで、もうこの場面で自分は行くしかないと決めた時にはエンビードに対しても、しっかりとアタックしていって、しかもそれのレイアップを決めてみせた、あれは本当にね、すごいなと思いましたね。はい、なんかそれが別に第一クォーターで起こっても別に、まあ、別にエンビードに対してレイアップ決めてすごいんですけど、なんか意味合いが全然違うというか、その渡辺が本当にクロージングラインナップで使えるっていうことを、何でしょうかね、示したというか、むしろクロージングラインナップに使いたいというか、はい、なんか本当にそう思わせるような、集中力というか、そういったプレーを見せたんで、あれはね、私は非常にいいんじゃないかと思ってます。はい、いや、ああいうプレイヤーってやっぱなかなかいないんで、それこそ昔優勝シーズンのレイカーズで言うとカルーソとかのことをなんか思い出したりするんですよね。やっぱりクラッチタイム、プレーオフになっていくと、プレーオフのクラッチタイムもなんかゾクゾクする ていうような、まあ、プレーオフ中毒になってしまうみたいなことをカルーソが言っていたんですけれども、まあ、ある意味その渡辺のその集中力、この重要な場面で見せるプレーの数々っていうのは、むしろこうゾーンに入ってるというか、むしろ輝いて見えるようなプレーが、すごく魅力的でした。やはりあのさっきも言った通り、この厳しい時間帯になると、それぞれのプレイヤーどうしても視野が狭くなっていくと。だからこそあの その時にクールにいられるプレイヤーっていうのは、あの相手を出し抜いて、自分たちのしたいことをできる、自分のやりたい形を作ることができるっていう、スキルなんで、これはねやっぱり本当にすごく大きなあの才能だと思いますね。はい。なんで、まあ、八村のことは、ものすごく、あの、注目が詰まった、一日ではあったんですけれども、まあ、渡辺もね、もう、半端じゃなかったですね。はい。いや、もう、なんか、プレイタイムも少し減ったりとか、まあ、こう、いろいろありながらもですね、いや、やはり彼は、まだ、行きますね。はい。プレイオフでも、間違いなく、重要な局面で使われる、可能性は秘めてると思いますね。はい。という感じで、はい、ちょっと雑談行ったり来たりで今日はお願いしたいところなんですけれども、まあ、そうですね、そんな感じで、まあ、渡辺も非常に素晴らしかったということで、まあ、八村も素晴らしいということで、まあ、さっきの楽天の話ちょっと戻ると、まあ、何の話してましたかね、うん、まあ、あまり大したことは言ってなかったと思うんですけれども、そうですね、私がちょっと言いたかったのは、まあ、今回の件どうこう抜きにして、やっぱりよく言われるのが、その新しいファンを獲得するために、 NBA ファン、日本の NBA ファンを新しく獲得するために、運営としてもっとやるべきことがあるだろうっていうお話だったりとか、このコミュニティを盛り上げるためにそれとは逆のことをやってる、お前は広げる気がないのかみたいな話が、まあ、よくあるかなというふうに思うんですね。はい。で、まあ、いろいろと今回、まあ、私もそこまでこの楽天に関しては普段言及はしないんですけれども、うん、まあ、いろいろとね、NBA の関係者に近しい、日本人の、日本人の方というか、まあ、そうですね、だから NBA 関係者に近しい人、NBA 関係者っていうとちょっとなんか言い方が違いますね。そうなると NBA 本体に近いっていう風になるんで、そうではないんですけど、何でしょうかね。なんて表現すればいいんだろう。はい。まあ、ちょっと、あれなんですけど、まあ、一般人が言ってるというわけではなくて、まあ、一般よりも NBA に近い人たち、はい。まあ、何かしら、こう、公式的な動きをしているような、まあ、反公式みたいな人たちですよね。まあ、そういう方々からも、その、まあ、今回の事象に対してのそのリアクション、とともにですね、なかなか厳しい意見も出ていたりもして、で、まあそういう方々が言って、今回のことを反省して、しっかりと対策をしていくということはいいんですけれども、まあただなんか我々として、我々っていうのはこの一般人ですね、ただ NBA ファンを見て、NBA を見てるだけのファンの立場から私は思うのは、やっぱり、なんだかんだね、より良いものをこう作っていこう、っていうことを思った時に、まあこれは別にサークルでも部活でも、まあ本当に趣味の世界の仲間たちの話でもいいんですけれども、基本的に、何でしょうかね、その運営者とかリーダーとかそういう人が大体いますよね。なんか私も昔ね、なんか友達に休日になんかテニスしようよとか言われて、で、ああ、やろっかっていうふうに、行ったんですけれども、なんかこのテニスコートとかって都会の方に行くと基本的に空いてないんですよね。はい。なんか今日ここ借りてやろうぜみたいなことができないんですよ。で、なんかそういう多分 C とか C とかが持ってるようなまあテニスコートがあるじゃないですか。で、そういうところに事前になんか登録しておいて抽選みたいな感じで毎回適当にもう例えばテニスコートを数十個分のテニスコートにこう応募して、でその中で当たったところに、ね、まあその日予定があればみんなで行ってテニスするみたいな感じでなんかやってたんですよ。だからテニス一つとってもまあ今日やりたいよねってすぐなかなかやれない というか、まあそれを準備してくれたり手配してくれたり、まあ連絡もそうですし場所を手配してくれたりとか、まあラケット、まあ初心者であれば持ってきてくれる人がいたりですとか、まあ何かこうみんなで楽しもうって思った時にはその場所を借りたりとか、それを何ですかね、いろいろ準備をしてくれる運営的というかリーダー的というか、まあそういう人たちがやっぱいるわけですよね。で彼らがこう作ってくれた場の中 で我々がどう楽しむかっていうのは、それはもう運営リーダーたちの手から半分離れてってるところというか、でそうですね、なんでまあ別にそのテニスサークルみたいなもんでもいいんですし、なんか何でしょうかね、こう例えば漫画とか、みんなでこうアニメ鑑賞会とかしたりとか、まあなんかそういうとよくやってますよね、なんかビッグサイトの方でそういうでかいイベントとかで、ああいうのもその箱をちゃんとなんかみんな有志で多分出し合ってこう運営したりとかしてると思うんですけど、まあなんかあの空間がやっぱ素晴らしくて、みんなこう続けられているのってやっぱりみんなが参加者であるっていうことがしっかりみんな分かってるというか、あのコミュニティを作ってるのはあのビッグサイトを借りてる人が作ってるんではなくて、そこにやっぱり出店してる人たちもそうですし、そこに買いに行く人たちもそうですし、まあそれぞれみんながそこのコミュニティの参加者であり、その場を作ってる人たちなんですよね。だから特に今この、まあ、何かスポーツのファンとかってなると、今 SNS で活発に何でしょう、意見交換をしたりとか、みんなこの SNS 上でこう盛り上がったりしてるわけじゃないですか。でそれは本当に素晴らしいことだと思いますし、スポーツの楽しみ方の、まあ、醍醐味の一つだなというふうに思うんですけど、まあ、その上でね、この、まあ、スポーツを盛り上げていくっていうことはもちろんまあ、マーケティング的な側面っていうのはあるとは思います。しっかりと、広告を打ったりですとか、そうやって対外的により組織的な、動きとしてまあ、アピールしていくような場っていうのも必要だと思います。ただそうですね、この場を盛り上げることだったり、新しく、もっと視聴者増えてほしい、もっと仲間が欲しいっていうことを、例えばコミュニティの中に所属している私のように、まあ今こうやって配信してますけど、まあこんな形であまりこう NBA との話を周りでそこまでする人も多くないんで、だからこういうことをやってますっていうことを前回配信でもなんかちょっと言ったのかな、わあ忘れましたけど、はい、話したと思うんですが、やっぱりそういう何でしょうね、まあ今まだ日本では正直まあ学校なり会社なりで NBA 好きなんだよねって言って、あーぐらいの反応しかないと思うんですよ。でもみんなが昨日八村すごかったよねって言えた方がやっぱり楽しいですし、まあその方が、まあ私は単純に NBA をこれからも見ていきたいので、まあ日本に対して NBA が届かなくなるとか、そういうことが一番避けたい状況であるので、やっぱりこう視聴者の人には、は増えてほしいなというふうに思ってるんですね。やっぱりそう考えると何でしょう、なんかそういうものを盛り上げていくっていうこととかを一つこの運営だったりなんだにこう押し付ける、まあ彼らがやるべきことはありますけど、なんかこの場を盛り上げることとか新しい人を引き入れていくことっていうのは全員がやるべきことではないんですけど、そう思ってる人はその自分たちがそこのそちら側の人間だっていうことをなんか意識してほしいというか、はい、その新しい視聴者を獲得してほしいみたいな話っていうのは、要はこのコミュニティに入ってきてほしいっていう話ですよね。じゃあ誰がそれを声かけをするんだって言ったら、何でもそうじゃないですか。さっきのサークルの話でも部活の話でもそうですけど、今部員が数人でもっとみんなで楽しくしたいからもっと引き入れようよって言った時に、じゃあ全部リーダーがハイアリングするのかって言ったら全然そうじゃないですよね。で多分まずみんなでまあ、リーダーって言ったら分かりづらいんで、例えば顧問の先生を置いてみましょうか。じゃあ顧問の先生に新しいこの今やってるこのテニス部の部員を探してきてくれてて、じゃあ顧問の先生が生徒たちに声をかけてテニス部入ってくださいっていうのは、その効果あるかもしれないですよ。それこそ 何でしょう、最初の朝礼とかそういうところで、すいません皆さんテニス部募集中ですとか一言言うことで周知するっていうことはできると思うんですけど、ただ顧問の先生から生徒一人一人に対して入ってくんない、テニス楽しいよとか言って言うのってなんかその目線も違うし、温度感も伝わらないし、向こうもあんま楽しそうにも思わないというか、はい、だから結局お面白そうだな、ちょっとやるかってなるのはやっぱりそのテニス部の所属してる生徒たちがなんか仲いい友達とかをちょっと誘ってみて、テニスやろうよって言ったりとか、まあその友達伝いに行ってなんかテニス部探してるらしいよみたいなことをこの現場から伝えてもらう、でテニス部って結構面白いんだよとか一回見てみなよみたいな感じでちょっと呼んでみて、でラケットをちょっと貸してあげたりして、あ結構楽しいねとか言って、全然まだ決めるとかじゃなくていいから、よかったら来週もちょっと来てよとか、この後ちょっと飯食おうよとか、そういうことやって仲を深めながらこうテニス部になんとか、みんなで入ってもっと楽しもうよっていうことをやっぱ作っていくわけじゃないですか。だから新規の顧客を獲得するために何かやっていこうっていう、その特に今 YouTube とかも含めて、まあ、アフィリエイトとか副業みたいな話もそうですけど、その個人があまりにもそのマーケティングみたいなものの言葉に聞き慣れすぎていて、もうなんか視聴者を集めるんだったら YouTube で無料開放すりゃいいじゃんとか、大手メディアに乗っけて配信すりゃいいじゃんみたいなことを、まあ簡単にこう思いつくんでそういうことを言うんですけれども、そのコミュニティの楽しさの本質っていうのはやっぱそこじゃないと思うんで、やっぱ我々自身がここに所属していて、でこの話をやっぱりみんなと話し合えてすごく楽しいよねって、でまあ負けて悔しいよねとか、あいつクソムカつくよねも含めてなんですけれども、まあそういう醍醐味があるわけで、やっぱりそれを作り出しているのは誰かって言ったら、動画を何でしょう、そもそも、そういった NBA っていうバスケットボールリーグを運営している、まあ、組織のとしての NBA のでもなく、それを日本で配信している楽天でもなく、やっぱり我々がその面白さっていうものを作ってるっていう意識、まあ別にこの調子に乗れとか言ってるわけでもないし、私が別に面白さを作ってるっていう、まあなんかおこがましい言い方ではあるんですけれども、でも実際やはりこう何でしょう、一人として見た時には弱いですけれども、まあそういう人たちがみんなで集まってワイワイしてるっていうことがやっぱり楽しいっていうことですし、まあ、その場に引き入れたいっていうことなんであれば、じゃあ自分たちがやるべきことというか、自分たちにできることがあると。で、生地楽天も結構大きな組織であって、でこの配信に関しても基本的にそこまで不備なくやれてる分、余計にこう目立つというか、もうちょっと例えばそのさっき言ったような同人的なものであれば、もうちょっといろんなものの、そのクオリティが低くても許せるっていうような話もあるんですけれども、だからなんかね、もちろん今回のその配信を落としてしまったっていうことに関しては完全にミス、これは間違いないことですし、まあ今後あってはいけないことだというふうには私も考えてはいるものの、ただその今回の件も含めてなんか全般的になぜそこまでこの運営側に対して、多くを求めるのかっていうことは、なんか私はあまりなんかいい方向に進んでるかどうかちょっと分かんないんですよね。なんか、そうですね、その今独占配信をしてることによってなんか不利益を被ってること、まあそのサマーリーグだって別サマーリーグレベルからもう全試合見れる、しかもどの時間でもリアルタイムでも見れますし、全ての試合を見ることができるっていうのは、その当時その BS とかでやっていた頃と比べると圧倒的に状況はやっぱり良くなってると思いますし、でかつ私も参加しましたけど、ジャパンゲームの開催だったりっていうのもやっぱり楽天なくして日本で行われることは絶対になかった出来事ですし、でやっぱりその試合の感動っていうのも私もあるんで、そこに関してはやっぱりその招致してくれた、イベントを開催してくれたってことにはありがたいなというふうに思ってはいます。まあもちろん私もお金払ってるんですけれども、まあ2万円払ってるんで、年間普通にリーグパス買って、でジャパンゲームのチケットも買いましたけど、ただお金を払えば解決、じゃあ私が楽天がいなかったとして、私がじゃあ20万でも払ったら日本で NBA の試合見れるかって言ったら無理じゃないですか。結局それを企画してくれる人たちがいるわけで、はい、だから 何でしょうかね、何もかもひどいことを、なんか明らかにこのファンたちをないがしろにしようとしているふうには私は少なくともあまり感じてなくて、うん、まあできれば全て日本語解説をつけてほしいとかっていう思いは、まああるにはあるんですけど、まあそれは、うん、何でしょうかね、私が思うにやっぱり英語に対して馴染みがない人っていうのが一定数いるので、やっぱり日本で独占配信するならそれはしてほしいなと要望としてはあるにはあるんですけど、ただまあ彼らなりの事情があったり、我々も別にじゃあ新しい人を引き入れるたび常に 100% 動いていけるかって言ったらそうでもないですし、要望としてはあってはもちろんいいと思うんですけど、ただなんかそれで、なんかぼ、うん、そうですね、なんかあまりにもやってることが物足りてない、何も足りてない最悪みたいなものは なぜそう判断してるのかっていうのが正直よくわからないですね。なぜそこまで叩いてるのかっていうのは、うん、だから不思議ですね、私としては。まあ多分 NBA 自体をじゃあ楽天が独占契約せずに、まあいろんな契約できるような形にしましょうっていう、いう話をしたところで、まあ仮にどこか民放が NBA を買っても24時間 NBA 流しっぱなしなんて別にしないわけですし、まあ全ての試合絶対見れないわけですからね。NBA が普通に放映権をその辺の民放とかがちょこちょこっとこう買ったりしても、その日曜日の朝とかに、まあ1試合ぐらい見れるだけですよ。だから今私年間少なくともレイカーズの82試合見ますし、それ以外の渡辺の試合を立って見ますし、まあそれ以外にも興味ある試合をちょこちょこつまんでみたりとか、いろいろしてるわけですけど、そういう NBA 好きのファンからしたらおそらく多分全試合見れないような結果っていうこともあり得ると思うんですよね。でまあその例えば楽天じゃなくて NBA と、楽天が独占契約をやめて NBA と直契約できるような形にしたとしても、もう完全にもうローカライズされてない、完全に英語のアプリで、NBA を見ていくっていうことなんで、それって間違いなくまあ楽天よりも参入障壁はめちゃくちゃ高いと思いますよね。まだ楽天なら見れるじゃないですかでも八村興味あっても英語のサイトに行ってそこで契約して、なんかよくわかんないけどとりあえずクレジットカードで決済するっていうことって多分ほとんどの人できないですよね。見たいって思っても楽天で見るなら私はまだできると思うんですよとか、まああとはその日本語の配信、日本語実況ももちろんそうですし、そこのだから私が日本語実況つけるべきだって言ってるのはそういう理由なんですけど、はい、そのこの独占契約してるところに対してなぜしてるんだっていう理由を考えると、やっぱりそういう部分が大きいかなと、説明がつけづらくなりますよね。本当にただに、マージンだけとしてその中間業者みたいに入って結局英語で全部流れてくるんだったら直契約でいいだろうっていう風になるのはそれはわかるんで、だから日本語のローカライズっていうことだけは私はやるべきだと思ってるんで、そうですね。まあそれにいろいろとこのもともとデイリーナインとか、まあそれ以外にもいろいろ企画とかを、やってましたよね。楽天の、その、アプリの中でも YouTube 上でもなんか上げたりとかして、そういうことをやって、まあ盛り上げようみたいな感じでやってくれてましたよね。で、あれ、やっぱり見る人、見ない人いると思いますし、もともと特に NBA をずっと見てた人って、あれをなかなか見なかったりっていうの。で、それもいらないっていう人結構多いんですけど、でもあれを見てる人もやっぱそれなりにいるんですよね。なんか、私も今その YouTube とかも含めて、なんか NBA コンテンツをいろいろ見てると、なんか情報としてものすごくこう、私の配信とかもそうなんですけど、薄い情報あるじゃないですか。で、まあ薄いって言ったら、ちょっと、まあ自分のことを言ってると思ってくださいね。別にそういう他の配信者の方がどうこうっていうわけではなくて、割と、なんでしょう、他で言ってることとそこまで似た違いがなくて、なんか聞いていて、あ、これは知ってるな、知ってるな、知ってるなっていう感じの話ってあるじゃないですか。でもそういうのでも、やっぱりファンの人たちって一定数いて、で、 いつも更新してくれてありがとうございますみたいな話とかもやっぱあるんで、だから人によってその欲しい情報の流度っていうのはやっぱり違っていて、ものすごく細かい話を聞きたい人もいれば、それこそまとめ的に話を聞きたいっていうような人、本当にまあ表層の部分だけでもいいけど、まあこういう試合があってここでハイライト、こういうプレーがありました、で渡辺こういう風に活躍しましたよみたいなことをなんか話してくれたりするだけですごくいいという人もいるんですよね。だから何でしょう、 NBA ファンってどちらかというとニッチなファンなんで、コアな人もいるっちゃいるんですけど、ただ別に NBA ファンだからって言ってみんながコアなわけじゃないんで、だからそういう意味で言うと、私はああいう何でしょうかね、その番組作りみたいなものに関してもなんか無駄だとは全然思わないというか、むしろなんかそういうこの界隈を盛り上げようと思ってやってることのように感じるんですよね。なんかあれもすごく叩かれてるのが不思議だというか、そうですね、なんか良かれと思ってやってることを、まあその本人に当てはまらないのは全然あっていいと思うんですけど、それでなんか最悪だって叩かれるっていうのを私はなんかよくわからないと、試合だけ見せてりゃいいんだ、黙ってろバカ野郎みたいなことを言う人がものすごくよく見かけるんですよね。別にまあその人は試合だけ見てればいいと思いますけど、わざわざね、何のために言うのかっていうのがよくわからないですよね。その分安くしろとかで、こんなとこに金使ってんじゃねえよバカ野郎みたいな。いやでもどうなんでしょうね、私はなんかまあ盛り上げようとしてる意思はすごく私は感じてる側ですね。そうやっていろんな番組とかが打ち切られていくこととか、日本語の実況数が減ったりとか、なんかそういうのって本当に何でしょう、まあそういうお金の部分でなかなかこの採算を取るのが難しくなってきてるとか、なんかそういう事情を切り詰められていってるようには見えるんですけど、その盛り上げることをやめるとか、なんでしょうかね、そういうふうにはなんか感じないですよね。でもおそらくですけど、まあそういうことにあまり効果がないと思ったのかもしれないですよね。それはちょっと私は思うなと思ってて、さっき言ったような番組作りとか、その日本語の実況解説をつけることで、そこまでその新規の顧客を獲得できることにつながってないから、じゃあ別のことを、例えばジャパンゲームの方で、お金を使おうとか、多分いろいろとこう考え自体はあるとは思うんですよ。で、別に新規のお客さん、NBA のを広めていきたいっていう、その、まあ、なんでしょうかね、このスポーツに対して、この社会貢献的な意味合いというか、お金に、すぐ直結しない話とかでもやれっていうのはやっぱさすがに酷だなと思いますし、まあそうですね、まあ将来的にはね、そういった新規のお客さんを増やしていくっていうふうに、まあ、なるわけだから、まずはその認知度を高めるような動きをしていけみたいな、 YouTube で日本人選手のコンテンツは全部、そこだけ無料で流せとか、むしろそこを引きに多分契約をどっちかというと取りたいんじゃないかなとか私も思いますけど、多分そのね、私は本当なんか動きを見ていて、これはもう完全に邪推というか勝手な想像ですけど、多分おそらく日本人選手という八村がいるから契約してくれっていう話って、まあ多分そこまでうまくいかなかったんじゃないかなと思う。まあ一定数は入ったと思うんですけれども、それ以降のその契約に引き入れるための大きな、何でしょう、きっかけというか、コンペリングイベントというか、まあそういったものの作り方が結構難しいのかなっていう気はしてますよね。だから、何でしょうかね、その、我々もやっぱり YouTube とか、ABEMA とか、ああいうすごく大きな、メディアに慣れすぎていて、まあそこからタダで始めて広告モデルでやればいいじゃねえかとか、いろいろ言うには言えるんですけど、はい、 でも今その YouTube の配信者一つとってもそうですけど、今メンバーシップみたいな形で、そういう固定で費用がもらえるような、まあそういうビジネスモデルとかもあったりして、それを結構有効活用してたりもするじゃないですか。でやっぱり単純に広告費みたいな話とかで言うと、その広告主の影響もそうですし、その単純にどれぐらい見られたのか、どれぐらいクリックされたのかとか、そういう成果報酬的な話でその収支が安定しないというか、よく言ってるじゃないですか、YouTuber も再生でこの月はすごく少なかった、この月は多かったとか、やっぱそうなる方が安定的にその動画をこう我々に提供していくっていうことのがやっぱ難しくなるんで、定額でこんだけお金払ったらここでやりくりし、このお金で、やりくりしていこうの方がやっぱなんでしょうかね、その NBA を配信していくっていう上ではまだ安定はすると思うんですよね、収益の面で。だからそれをなんかガチャッと開放して、タダでもある程度見れるってなった時に、まあ、新規の人が入ってくるって可能性もなくはないんですけれども、同時に私は離れる人もそれなりにいるんだろうなっていう気はしてるんですよ。だって今でもなんか気に入らねえから解約してやったわみたいな話とかもよく聞いて、でそれちょっと面白いのが、なんかそれで何でしょう、別にそのいろんな事情があってやっぱお金をそこに払えないっていう人もいると思うんで、ただ別に楽天 NBA 契約してないから何も言えないとか NBA は好きじゃないなんてことを私は言うつもりは全くなくて、まあそれでこそハイライトで楽しんでいてもいいと思うんですけど、はい、でも何ですかね、その楽天に対しての批判的な意見を言い続けていながら、もう契約やめたわって言って NBA 見てねえわって言いながら楽天のことを言い続けてる人とかもいたりして、うん、まあ何かにこう囚われてるのかなっていう気がしてしまいますよね。何がどうなればベストなのかっていうのは分かんないんですけど、私もただ少なくともなんか ここに対しては平気で批判していいとかいう考え方っていうのが全般的に私は好きじゃないんですよね。その、まあ、この楽天に限らずですけど、なんかね、まあ、人間関係においてもそうですし、まあ、こういった企業を対象にしてもそうですし、なんか悪く言ってもいくら叩いても平気だみたいな風潮もあまり好きじゃないというか、少なくとも今回の件に関してはダメだってことは私は一貫して言ってますし、で、まあ、さっきも言った通り、この場を盛り上げることだったり、この場をより楽しくすること、この場にまた新しい人に入ってきてほしいっていうことに関しては、コミュニティの参加者自体が、それはやれることだし、まあやることでもあるというかだと思うので、まあ何もかもを、運営側のその責任というか、まあ責任にしてるっていうほどの言い方ではないんですけど、お前らがやってないから新規の客が増えねえんだとか、なんか新規の客を増やそうとしてる努力が見えないとか、逆にその私が楽天の人間だとしたらなんでそんなことしなきゃいけないんだよって多分思うと思うんですよね。まあ、仮に今のビジネス自体が普通にまあ大きな黒字が出ているとしたらなおさらそうですけど、まあ今そうじゃないと思いますけど、でも、うん、それでもね、まあ今の収益性を持ちながらも新しいお客さんを取り込みながらもって、なんか本当にこれ本当私の予想ですよ、本当に私の予想なんですけど、この八村が加入して以降 NBA に入って以降、そのもしかしたらこの NBA 楽天の契約者数っていうのはある程度こう限界が見えてるのかなっていう気がするんですよね。その視聴者の限界というか、なんとなくそれってこのなんでしょう、例えば YouTube の NBA 関連のこの配信をしてるような YouTuber の人だっていると思うんですけど、多分その中で登録者数がこう100万人に行くような人とかってやっぱいないじゃないですか、そのエンターテインメント系とかとは違って。 で、ね、ってなるとそのあたりで大体そのいわゆる NBA のことを積極的に見に行く人間っていうのがどれぐらいいるか、何万人ぐらいかっていうのはなんとなくこう当たりがつくというか、でそこからさらにお金を払ってまで契約して見る人が何万人ぐらいいるかとか、まあ、それをなんかこう思うと、なんかある程度この契約に関して頭打ちの部分がなんか見えてるんじゃないかなっていう気がするんですよね、この楽天サイドの方から。でそのじゃこれまではその投資フェーズとしてこれから契約者をどんどん増やしていこうということで、まあそういう企画の物事をこういろいろやったりとかしてたけれども、あ、おそらくこれぐらいが契約者としての高止まりだっていうふうになんとなく感じて、頭打ちここだっていうふうに思って、じゃあはい今後、まあ多少の増減があれと大体年間これぐらいの利益が見込めるから、じゃあ投資っていうのはこれぐらいに収めなきゃいけないよねっていう、成長の限界が見えたからこそ、もともとその将来的なことのために投資していた金額っていうのを少し減らして、まあ長くサービスを続けられるような方向に私はなんか移管していってるような気が、それがあの何でしょう、いろいろとあのまあ楽天 NBA でのこのまあそういうデイリーナインだったりとか、そういう企画ものをなんか潰していって日本語の実況も潰れたのも、なんかそういう転換があったのかなっていう感じが、まあなんか若干してるんですよね。でもやっぱジャパンゲームっていうのは、あの私は本当に気合を入れたプロジェクトだと思うんですね。あの本当に日本で NBA の試合がやってるんだぞっていうことを、それは何でしょうね、このお金の話以上にこう別の軸で意味があることと思って多分開催してくれてたのかなっていうふうに思ってます、私は。やっぱそう思いますしね、実際普段 NBA あの動画で散々見てますけど、やっぱ生で一回でも見るのは全く意味が違うことなんで、その経験っていうのは本当に価値あるものだったなって今でも私は思いますし、あのまあなんとなく今楽天 NBA に対する私の捉え方ってそうなんですよ。だから、まあ、今回八村レイカーズでその視聴がものすごく集まったっていうのは、まあ一つ事実だろうなというふうには思ってるんですけど、その八村が NBA ドラフトされて以降でも多分こういうことってあんまなかったんですよね。あの一部なんかこう配信が安定せずにガビガビになるみたいなことはあったんですけど、これまでもね、ただなんか普段と落ち方が違うというか、だからその必要な、なんでしょうかね、さっきも言ったようにその契約者数に対してもある程度のこの頭打ちみたいなのが見えたし、同時視聴に関してもある程度の頭打ちが見えたっていう風に楽天も認識していったところで今回のレイカーズ八村話だったので、あのまあこういうことが起こってしまったっていうことなのかななんていうのを、まあ全体的に勝手に私は想像してました、はい、ただまあいいことも、そうですね、なかなか難しいですよね、そこに関しては。でも今回の八村のレイカーズの試合ってあのやっぱり何でしょう、これ私の感覚ですよ、あのレイカーズって結構何でしょうかね、いろいろこう私もまあ SNS とかでこうリサーチをしてたわけですよ。リサーチってことじゃないですけど、いろいろなんか見てたんですけど、まあ、あえてその NBA ファンの人たちじゃない人たちというか、普段 NBA の話もしてないような人たちでも、この八村レイカーズっていうことに対しては結構反応してる人がいて、でそれがやっぱりその90年代マイケル・ジョーダンを知ってる、シカゴ・ブルーズ知ってる、レイカーズ知ってるみたいな人たちって結構いるんですよね。 NBA 全く見てないけど、今も全く分かんないけど、何でしょうかね、この感じ分かりますかね、あの昔当時流行っていたものの話をその当時の人に話題として出すと、おお知ってるよ知ってるよっていうか、なんかあんま知らなくても知ってるよ知ってるよみたいな感じでリアクションする人って、だ多分その当時はその流行ってたものに対してそんな積極的に何かあのそれを利用していたとか、っていう中心にはいなかったけど、ただ当時の空気感を知ってるから、その我その 今のその当時の空気感を知らない人たちに対してはあれはすごかったぞみたいな感じで、あのなんかすごく俺は知ってるぞみたいな、どうせ確認のしようのないことだから俺は知ってるぞみたいな感じでアピールして話してくるみたいなことってありませんか、これ分かりませんかねまあまあまあ、そうですね、そういうことは全然今関係ないんでいいんですけど、はい、まあ何にせよそういった、まあ、過去にNBA を、ちょっと名前が聞いたことあるレイカーズっていう言葉、こういう人は割といるんですよね。そのまあ本当に NBA が流行ってた時代のもそうですし、例えば海外での留学経験がある人とかってやっぱりその特にアメリカの中で NBA に触れて、レイカーズっていう単語を知ってるっていう人とか、なんかそういう人は今の若い人とかでもいたりするんですよ。 NBA に興味なくてもレイカーズは知ってるっていう人、うん、だからそれが他の球団とやっぱレイカーズのその違いみたいな、まあ私レイカーズファンだからこうレイカーズはすげえだろっていうことを言いたいわけじゃなくて、まあ、実際にやっぱ認知度はすごく高いと思うんですよ。で正直ウィザーズって言われてなんだろう、八村に対してこう抱く印象、その NBA に初めてドラフトされた、ああすごいなウィザーズっていうチームなんだ、へえだと思うんですよ。ただ今のこのニュースの報道を見ていて、名門レイカーズに八村移籍みたいなことを言って、そのニュースに関連するコメントを見てた、あの名門に八村が来たのがすごいなみたいなコメントがいっぱいあるわけですよ。でもちろんこれを聞いていただいている配信者のこの視聴者の方はわかると思うんですけど、レイカーズ今まあ西多分12位13位ぐらいにいるんですよ。で昨シーズンとかに関してはもうなかなかもうプレーインすらいけなくてとか、なんか本当に地獄のような、まあ、シーズンだったりも過ごしてるわけですけれども、ただやっぱり名門レイカーズに行けたすげえとか、レブロンがいるのすげえとか、そういうことなんですよ。はい、だからそれでもう注目度が全然違うっていうのは一つあると思います。でこれはもちろん NBA を今見てるファンの人たちは分かってることです。別にレイカーズ、まあ、名門といえばもちろんその優勝回数でいうとセルツと一緒で、17回ですか今の優勝しているっていう点で、名門といえば名門だけど今そんな強くないよね、まあ、レブロンいるけどさっていう、レブロンも全盛期じゃないさとかいうあるじゃないですか。とは言いながらもやっぱりその各メディア、その我々も情報源というのは基本的に日本のメディアからも取りますけど、やっぱり現地のメディアから直接情報を引っ張ってくると、そうなった時にその現地メディアから出てくる情報でも今回も NBA の公式が、まあ、八村のがこうレイカーズに入った、でそういう動画がアップされたりとか、まあいろいろとアメリカのそういうスポーツ番組の中でも八村の今日の試合の結果について何かこうディスカッションが行われたりだとか、そういうことをするわけですよね。だから例えばこれが八村がまあそうですね、まあ、どこかのチームっていうわけでもないですけど、例えばスパーズに今回戦ったスパーズに移籍してたとしても、多分その八村のトピックってそんな上がってないんですよ。これはレブロンがいるレイカーズに対して八村が入ったからこいつはどういう選手なんだっていう注目が集まってるわけですよ。でこれは別にNBA ファンとしても多分、私はレイカーズファンなんで別にいいんですけど、そうじゃない人とかしてもちょっと憎たらしい思いはあると思うんですね。いやいやまたレイカーズのこと言ってるじゃん、でも別に八村ウィザーズの時に同じ活躍してもお前何も言ってなかったじゃんとかそういう話はあるとは思うんですけども、ただ少なくともメディアから出てくる情報はレイカーズの情報っていうのはすごく多いんですよ、他のチームとやっぱ比べると。そういう意味で注目度はこの NBA ファンじゃない人はレイカーズだから引っかかるのはもちろんですけど、 NBA ファンの方の中でもレイカーズなんだっていう、なんかちょっとこう引っかかるものは強いというか、スパーズへの移籍よりもレイカーズへの移籍の方がちょっと引っかかりが強い。だから私は多分おそらくですけど、今回のそのサーバーがクラッシュした理由っていうのは、まあもともとその見込み以上のアクセスがあったっていう、負荷がかかったっていうことであるとは思うんですけど、まあ八村がドラフトされて、それをきっかけに新たに NBA に契約し、新たに NBA を契約した人たちが多分いたと思うんですよね。で、まあ例えばそうですね、楽天 NBA の契約者が1万人だったとしたら、八村効果によって2万人に増えましたと。ただそうは言いながらも、いつもみんな試合を見るのを割とこう分散してるというか、だから新しくその八村のために増えた1万人もいたとしても、それが何でしょう、まあその人たちはウィザーズの試合を見たりとか、基本的にしてるわけですけれども、まあ比較的何でしょう、八村きっかけで入ってるんで、 NBA のことがもともとすごく好きだったよりかは、八村を応援したいの気持ちの方がやっぱ強くて、見てる人たちなんで、まあ多分他の、もともとウィザーズって何なんだっていうぐらいの感じで入ってきてると。でそういう人たちが1万人とか仮にいたとして、でそれ以外のもともと見てる1万人の人とかも、まあ自分たちの好きなチームだけを見てるんですけど、ただ今回八村レイカーズっていうこともあって、多分これまでそのなんとなく八村がのことをたまに応援したいからって契約してた人とかが、え、レイカーズっていうこのなんか食いつきがあって、その人たちもレイカーズの八村のデビューの試合を見ようとした。でさっき言ってたような別のチームのファンだけどレイカーズに行くってなったら、ちょっと見てみっかみたいな人たちも含めてぐわっと集まった。だから本当に今回の八村レイカーズっていうこの組み合わせは、このなんでしょうね、正直多分全然八村のことを応援してない人、レイカーズのことを応援してない人でもちょっと見てみっかなっていう大きなイベントではあったと思うんですよ、うん、まあ、ある意味そのオールスターとかって逆に、まあ、人見るんで普段よりかは多分見るとは思うんですけど、オールスターはオールスターで結構見ない人がいたりとかもうそれなりにするんで、そのあれは別にガチの試合じゃないから、なんでしょうね、このスポーツとしてガチでやってるのはこのレギュラーシーズンプレーオフじゃないですか。だからそのガチ感がないからオールスターはそんなに興味ないよとか、後でまあ暇だったら見とくかっていう人もやっぱいたりするんで、っていうふうにオールスターはまだこう予測がつきやすいというか、多分視聴が増えるんだろうなっていう。八村レイカーズはここまでの影響があるってことをなかなか予想できなかったんじゃないかなというふうに思ってます。で実際ね、八村レイカーズが決まってから慌てて多分楽天 NBA に契約した人もいると思うんですよ。やべえ見なきゃみたいな、八村レイカーズかよみたいな。でもそういう人たちからしても最悪ですよね、今回の話って。まあ普段見てる人たちからしたら、おい何やってんだよこれって、まあ怒りながら、まあ普段こんなことがないっていうことも分かってるじゃないですか。そのしょっちゅう落ちてるわけじゃないんで。ただやばい、え、今日八村レイカーズ出るの、やばいやばい、12時半から契約しなきゃっつって11時半ぐらいに契約して、で慌ててその仕事を片付けて、でお昼休憩のタイミングで来てポチッとつけて、あれ見えない、え、なんで契約したのに、なんで見れないのってなってる人からしたらもう超最悪ですよね。その人はめちゃくちゃ怒っていいと思いますけれども、それだったら俺別に契約せずに YouTube の生配信見てたよって言いたくなると思うんで、もうそれはね、擁護のしようがないです。もうそれは楽天さんちょっと怒られてくださいっていう感じですよね。はい、といった感じで、まあちょっと今日雑談ね、まあいろいろ話そうと思ったんですけど、なんか思いのほか楽天の話を、あと渡辺の話を少しっていう感じで思いました。まあ楽天の話いろいろ言いましたけど、まあまとめて言うと、この八村デビュー戦を落としたっていうのは、それはやっぱダメです。はい、なんでダメですが、もうじゃあ今何ができるのって、何もできないんで、次から頑張ってくださいとしか言いようがないです。はい、であとこの楽天 NBA 関係なく日本の NBA を盛り上げようっていう視点で考えると、正直運営側リーダー側でやれることっていうのはある程度知れてると思ってます。で結局コミュニティの中にいるその我々一人一人の、楽しみ方だったりとか、新しい人を引きつけるような話だったりとか、まあそういったことは、まあ盛り上げていくために重要なことじゃないかなというふうに思ってるっていうのも、一つですと。はい、であと楽天は多分そんな NBA 事業に関して儲かってはないと思うんで、これ以上金を使えみたいな話とかはちょっと厳しいんじゃないかなとか、はい、無料で流しちまえみたいなこと言ったら、そう言ってる人たちって多分やめるでしょ、ミルさんっていうところは、はい、楽天契約やめちゃうでしょそれはって ていうのもあるかなと思ってます、はい、なかなか難しいとこなんで、そこの話はね、まあ楽天はいろいろ勝手にやるんで、もう我々の関することなく楽しみながらみんな、ああでもないこうでもない、どこのチームが優勝するんだよ、この選手はいい、こいつはダメだみたいな話をして盛り上がりながら、まあ、新しいファンの人たちも、まあ、誘ってみて、今度うちでちょっと試合見てみようよとか、まあ、そういう小さな小さな動きがなんかこう盛り上げていくような、あの話につながっていければ、それがまあね、仮にみんなやったとしたらものすごく盛り上がる話なんで、うん、一人が一人引き入れればね、会員数って単純に2倍になるんで、それってでかいことですよね。まあ実際にはそうはならないですけど、そういうことです。